それではこの朝は、私たちは勇気を失いません、私たちは勇気を失いませんという題で、御言葉を問い継がせていただきます。先週私たちは主なるキリストイエスを述べ伝える、主なるキリストイエスを述べ伝えるという題で、御言葉に聞きました。パウロはコリント教会の人々のために愛と忍耐を持ってキリストを語り続けたわけですが、それは実に彼らが主に向くことで彼らの覆い、つまりその不信仰が取り除かれるため、取り除けられるため、またそれによって彼らがキリストの栄光、つまりこの福音の輝きを見るようにされることで、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていくためでありました。パウロはそのような務めを、新しい契約に仕える務め、また栄光の御霊に仕える務めと言ったわけですが、自分たちパウロたちは憐れみを受けてそのような務めに任じられているゆえに、勇気を失うことなくと先週の一節で書き記したわけですね。勇気を失うことなくと口で言うのは簡単です。けれども実際はどうでしょう。皆さん、あなたはどのような時にも勇気を失うことはないですか。特に、イエス様を述べ伝えるにあたり、キリストを述べ伝えるにあたり、またそれによって、受け入れられたらいいんですが、でも拒絶や反対を受ける時にも恐れずに勇気を持って語り続けることができるでしょうか。パウロがこのように言うとき、それはキリストを述べ伝えることに関するそのあらゆる苦しみや迫害が念頭に置かれています。その中でも勇気を失うことなくと言っているわけですね。そしてこの4章の後半、今日のところの後半の16節でも、彼は私たちは勇気を失いませんと言っています。今日はこの勇気を失わないということをですね、テーマとして、特にこの後半の16節から18節を中心に、御言葉に聞いていきたいと願っています。もう一度16節から18節のところをお読みします。ですから私たちは勇気を失いません。たとえ私たちの外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされています。今の時の軽い観難は私たちのうちに働いて、計り知れない重い永遠の栄光をもたらすからです。私たちは見えるものにではなく、見えないものにこそ目を留めます。見えるものは一時的であり、見えないものはいつまでも続くからです。パウロをして私たちは勇気を失いませんと言った理由、その一つはこの内なる人が日々新たにされているからというものでした。皆さん、内なる人とは何でしょうか。それはイエス様を救い主と信じることによって、罪人としてのこの自己中心な古い自分は死んで、でも神の子供とされた、神の子供として神の義、そのライチャスネス、神の義に生きるものとされた、この新しい自分自身のことですね。つまりキリストとイエス様と一つ、彼のうちにあるものとされたこの自分のことです。その内なる人が、新しいこの内なる人が日々新たにされていくゆえに、勇気を失いませんとパウロは言いました。たとえその外なる人、つまりこの肉体の体、もちろんその古い人としての罪人ということも含まれていますけれども、この外なる人とは、でも特にこの肉体の体が衰えても、その外側は衰えても、勇気を失わないと。なぜそうなんでしょう。この世の感覚からすると、肉体のこの外側の衰えとともに、心も衰えていくっていうのが一般的なものではないでしょうか。というのも、肉体の変化、特にその衰えというものが、心に与える影響は決して小さくないからですよね。でもパウロは言います。たとえ私たちの外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされていますと。なぜそうなのか。 7節を見てください。今日の7節、私たちはこの宝を土の器の中に入れているのです。それはこの計り知れない力が神のものであって、私たちから出たものでないことが明らかにされるためです。パウロをして迫害を受け、その外なる人が衰える中にも、鞭打たれたり、本当に石で打たれたり、そういう中に文字通りただ年を加えていっただけではなくて、本当に体もボロボロになっていく、衰えていく、そのような中でも彼が勇気を失わなかった理由、それは土の器としてのこの彼自身の中に宝を入れ持っていたからですね。その宝が彼に勇気と力を与えたからですね。ではその宝とは何なのか。それはキリストの福音のことです。キリストの福音、イエス様の福音、イエス様の良き知らせ、イエス様ご自身、キリストご自身と言ってもいいでしょう。パウロだけではなく、すべてイエス様を救い主と信じる者は、その計り知れない神の力をうちに持っているゆえに、この外側、その外側は土の器のように価値のないものなんです。そのこの土、外側は土の器のように壊れやすいものなんです。でも大丈夫だとパウロは言います。うちに持つ宝、つまりキリストによって価値のあるもの、私たちじゃない、そのうちに持つ宝、そのキリストによって価値のあるもの、命あるものとされているからですね。ですから外なる人は壊れても、そこにはよみがえりによって新しい体、新しい命、新しい体が与えられるゆえに、その希望のゆえに恐れる必要はない。むしろ私たちの内なる人は御霊によって新しくされる。どのような形にされるのか。新しくされるとは、いよいよこの救い主、救い主であり、作り主であるイエス様に似たものへと日々新しくされていくゆえに、勇気を失うことがないわけですね。次にパウロは、今の時の軽い観難は私たちのうちに働いて計り知れない重い永遠の栄光をもたらすと言っています。つまりこのことのゆえに、彼は苦しみに遭う中にも勇気を失うことがない。そのことを知っているゆえに、苦しみに遭う中でも勇気を失うことがないと言います。先ほど彼は外なる人と内なる人、また衰えると新たにされるというように対照的に語ったわけですけれども、ここでは今の時の軽い患難と重い永遠の栄光ということを語っていますね。今の時とは今の世における一時的な時のことですが、皆さんはこの世で経験する今ですね、私たちはまさしくそのコロナウイルスのことで、これも苦しみ困難と言えるでしょう。困難の中を通っているわけですが、皆さんはこの世で経験する困難や試練をどのように理解しておられますか。それは意味のあるものですか、それとも意味のない無駄なものでしょうか。もちろんそこには自分自身に見覚えのないものといったものがあると思います。または自分が行ったことのこの結果、刈り取りという形で受ける苦しみといったものがあると思います。あるいは他の人のために代わりに受けるものといったものもそれぞれあると思うんですね。でもいずれにしろ困難、その苦しみというのは、そこに何らかの痛み、苦しみ、また悲しみも言って含めていいでしょう。それら苦しみが伴うゆえに、それを軽いと表現することはあまりしないと思うんですね。ところがパウロは今の時の軽い困難だと言いました。なぜそのように言ったのか。彼が経験した困難が皆文字通りその軽かったからでしょうか。今日のところには具体的なことは挙げられていません。また他のところに記されていますが、今日はそれを開きませんが、でも彼は今日の箇所で次のように語っていますね。8節から10節のところ、私たちは四方八方から苦しめられますが、窮することはありません。 途方に暮れますが、行き詰まることはありません。迫害されていますが、見捨てられることはありません。倒されますが、滅びません。いつでもイエスの死を好みに帯びていますが、それはイエスの命が私たちの身において明らかにされるためです。私たち生きているものはイエスのために絶えず死に渡されていますが、それはイエスの命が私たちの死ぬべき肉体において明らかにされるためなのです。こうして死は私たちのうちに働き、命はあなた方のうちに働くのですと。ここには死という言葉が何度か出てきますね。つまりパウロの受けた患難、それは文字通り彼に死を意識させるものでした。実際に、人々からすでに、石で打たれてもうすでに死んだものと思われるようなそのような目にもあったことも あるわけですね。でその経験を含めパウロは四方八方から苦しめられ途方に暮れ迫害され倒されますというわけですが、その意味するところ、それは彼をしていつでもイエスの死をその身に帯びているということでした。イエスのために、このイエス様のために絶えず死に渡されているとも言っていますね。なぜイエスの死なんでしょう。なぜイエスの死か分かりますか。それはパウロが受けていた苦しみ、それがイエス様に対するものであったからです。つまりキリストを述べ伝えるパウロを迫害し彼を苦しめていた人々はそのことを彼らが受け入れたくない、彼らが受け入れたくないイエス様に対して行っていたわけですよね。ただ目に見えるところではその迫害は主を述べ伝える者たち、つまりパウロとその彼の同労者たちに向けられていたので、イエスの死をいつでも絶えずこの身に、その自分の身に帯びているとパウロは言ったわけです。彼にとって生きることはキリスト、つまりこの計り知れない神の力としてのこの宝であるキリストを人々に述べ伝えずにはおられなかったからですね。でもそれによって彼らは苦しみを受けたわけです。迫害を、ね、受けたわけです。その死を思わせるほどの苦しみをパウロはなぜ軽い患難と言ったんでしょう。痩せ我慢ですか。それはそのことを通してイエス様の命が自分たちの身において明らかにされるからですね。つまりイエス様のために苦しみに遭い、それによって自分の意識を、自分の死を意識させられることで、彼のうちでイエス様の命としてのこのよみがえりの命がいよいよ現実味を帯びた、いよいよそのようにして、彼のうちで大きくなっていたわけです。ですからそのようにしてキリストの命の素晴らしさを、実際には大変なんですよ、苦しいんですよ。でもその中でイエス様の光、イエス様の復活の望み、この素晴らしさを知れば知るほど神様によって与えられるこの永遠の栄光は重いものだ。やがて与えられる、やがて来るその永遠の世界、この栄光は重いもの、つまり重要なものとなったわけです。そしてそのことと今の時の苦しみ、これは一時的な今の世のでの苦しみですが、それとこの栄光と今の苦しみを比べるならば、今の時の患難は軽いもの、でも永遠の栄光は重いものと彼は言ったわけですね。もう一度言いますが、患難それ自体は決して軽いものではありません。パウロ自身がそのことをよく知っていたはずですね。けれどもその永遠の栄光としての主にある望みのゆえに、彼は今の世で受ける患難さえも軽いと受け止めた。患難さえも自分たちの、その患難さえも自分たちのうちに働いて、計り知れない、もう分かったって言えない、もうね、悟ったとは言えない、もうその分かったっていうよりもはるかに大きい、その永遠の栄光をもたらすことを彼が知っていたからですよね。知らされていた。その実際に苦しみの経験を通して、主から知らされていたから。ですから彼は勇気を失いませんでした。 その勇気のゆえに、またさらなる患難へと、イエス様を届けるゆえにですが、そのさらなる患難にも耐え忍んでいたわけですね。最後に私たちは見えるものにではなく、見えないものにこそ目を留めますということを見ます。パウロはこの18節でも、見えるものと見えないもの、また一時的といつまでも続くものと、それぞれ対照的に挙げて語っているわけですが、彼が目を留めるというこの見えないものとは、またいつまでも続くものとは何のことでしょうか。それは神様ご自身のこと、神様であり、御子イエス様であり、聖霊なる神であり、つまり三位一体の神様のことですよね。このお方こそいつまでも続く、今は目に見えませんがいつまでも続くもの、またその神様が与えてくださるこのギフトとして、恵みとしてくださる救いのことですね。やがて与えられる栄光の体、この体が朽ちても、その与えられる栄光の体、イエス様と同じ栄光の体や天の御国に私たちは迎え入れられるわけですが、それもこのいつまでも続くものに含まれているわけです。でパウロは今それに目を留める、そこに目を留める、ただ知っているだけではなくて、そこに目を留める、つまり信じているゆえに勇気を失わないね。それはそのことによって私たちが見えるもの、今の見えるもの、今いろんなものが見えるわけです。私たちはこの現実のことですね、見えるもの、そして一時的なものとして、この今の世に目を留める、目に入りますよ。でもその目に留めるところから私たちが守られるため、その永遠の世界、いつまでも続く見えないものに目を留めることで、今の現実に目を留めるところから私たちが守られるため、ただそれは目の前で起こっていること、つまり現実から目を背けるということではありません。むしろその永遠のものに信仰の目を留める、永遠の栄光を見ているからこそ、たとえ今の現実が厳しくあったとしても、自分の置かれた状況が本当に困難に思える、そのような中にあったとしても、パウロはそこに立ち向かっていくことができた。そこに永遠という望みが彼のうちに与えられていたからですね。この世が全て、これがもう、これ失敗したら終わりではなくって、結果は分かっている、結果は永遠の世界、永遠の命が与えられている、そこがあったゆえに今の目の前の困難にも立ち向かっていくことができた。もしパウロが目に見えるものとしてのコリント教会の現状、つまりいつもこう今見ていますけれども、人々の高ぶりですよね、傲慢さで、彼らの中にいろんな問題があったわけですが、結局は、自分のその高ぶりから出てくるわけです。私は分かっている、正しい、と言って神を神とせずに、自分の善悪の判断で自分のやりたいことをするゆえに、あらゆる罪が生まれてくるわけですが、その罪の問題にだけもしパウロが目を留めていたとしたら、どうであったと思いますか。これまでのその彼のロークと、その今も忍耐を持って、もうこの時にはコリントの人々は自分たちの非を認めて、その主に立ち返ったというのは分かっているわけですが、でもそれでも完全になったわけではない。そこには反対者たちもまだいました。ですので、これまでのそのパウロのロークね、しもべとして、全てはあなた方のため、私はあなた方に仕えるしもべなんですと言ってロークし、また忍耐にもかかわらず、人々のうちにほとんど成長が見られないとしたら、それは実に心をくじくものではないですか。それほどに現実というものは厳しかったわけですね。人々の罪、私たちの罪は決して、軽いものではない。罪は深いものですね。分かったって言って本当に分かったか、分かってないですよね。でもそこに恵みが注がれることで、私たちは本当に少しずつ変えられていく、イエス様のように。パウロはその中でも、その現状、厳しい現状の中でも、見えない、いつまでも続くもの、つまり永遠の栄光に、永遠の輝き、永遠の素晴らしさに目を止めていました。それによって主から勇気を、その永遠を約束される主から勇気を受けていたわけですね。 ではどうでしょう、これまで私たちは私たちの内なる人が宝であるキリスト、つまり計り知れない神の力によって日々新たにされているゆえに、たとえこの外なる人が衰えても勇気は失わないということをまず初めに見ました。そして次に、今の時の軽い観難は私たちのうちに働いて計り知れない重い永遠の栄光をもたらすゆえに、つまりその復活の希望のゆえに、それを知るゆえに、私たちは勇気を失わないということを見ました。そして最後には、今見えるところはいかに厳しくとも、これは2番目3番目は、かぶっているところがありますけれども、その知っているだけではない、今見えるところはいかに厳しくとも、私たちは目に見えないものとしてのいつまでも続くものに目を留めるゆえに、そこに信頼して、そこに信仰を置くゆえに勇気を失わないということを見たわけですね。でも結局のところ、その勇気とは何のためでしょうか。勇気が出たから、勇気をいただいたから、励まされたから、力強められたから、ああじゃあ私がやりたいことをやろう、好きなことをやって、神様も一緒に喜んでください、そういうための勇気でしょうか。何をするためにパウロはたちは勇気を必要としたのか。13節から15節を読みします。私は信じた、それゆえに語ったと書いてある通り、それと同じ信仰の霊を持っている私たちも信じているゆえに語るのです。それは主イエスをよみがえらせた方が私たちをもイエスと共によみがえらせ、あなた方と一緒に御前に立たせてくださることを知っているからです。すべてのことはあなた方のためであり、それは恵みがますます多くの人々に及んで、感謝が満ち溢れ、神の栄光が現れるようになるためです。パウロたちに勇気が必要であったその理由、それは主なるイエス・キリスト、キリスト・イエス様を述べ伝えるためでした。彼はここでイエス様をよみがえらせた方、神様ですね、このお方が自分たちをもうイエスと共によみがえらせ、あなた方と一緒に御前に立たせてくださることを知っているから語るんだと言っていますね。信じているゆえに語るんだ。自分が神様は自分たちをよみがえらせてくださることを信じているから語ると言っています。でこれ裏を返すと、もし信じていなかったらどうなのか、そのよみがえりを信じていなかったらどうなのか、語れないっていうことじゃないでしょうかね。なぜならキリストを述べ伝えること、そこには困難が伴うわけです。すでに見たように、それはイエス様の死をその身に帯びることになるからですよね。イエス様を述べ伝えること。でもますます多くの人々にこの恵みが及ぶことで、人々の感謝が満ち溢れ、そのようにして神様の栄光が表されるためには、キリストが語られなければならない。神の力、神の知恵であるイエス様が語られなければならない。そしてキリストのこのイエス様の恵みとしての何ですか、罪の許しですよね。罪の許しとこの永遠の命とを与えて神の子供としてくださるこの恵みが人々に及ぶためには、イエス様の十字架の死と復活が語られなければならないわけです。それによって人の罪が赦免されなければならないからです。もうこのままの私でイエス様の十字架復活ではなくって、罪が分からなければこれらが分からない、十字架の死の意味が分からない、十字架の死が本当の意味で受け止められなければ、そこからのよみがえり復活も意味を持たない。でもどうですか、私たちは誰も自分が罪人であることを認めたくないですよね。クリスチャンであっても、信じたと言ってもなかなか、それを指摘される、これがあなたの罪だ、それがあなたの自己中心性、あなたは高ぶってんではないか、いろいろ言われるときに私たちそれを認めたくないですよね。誰かに言われたら、いやあなたには言われたくないって思いますよね。 自分が自己中心なもの、自分を中心にまるで世界が回っているかのように私は、こうやって自分のことを指して言うわけですが、そのようには言わないですけど、そのように考えることで神を神とせず己を神のように考え、そして誠の神様でさえも、このお方の素晴らしいお言葉でさえも、その命令さえも退けるような傲慢で愚かなものであることを誰もなかなか認めたくない。ですから主の十字架が語られる時には、それはあなたのためと指摘されるわけですが、つまりあなたの罪のためだと言われるわけですが、それをなかなか私たちは聞きたくないものですよね。もうすでに言ったように、それのことは信じた後も同じで、多くの人はもうそれを過去のこととしたい、もう許されて救われたから、これからは私が頑張る、私が、主に従っていくって、もう十字架は、まだ信じてない人のためって、そういうふうにしたいと思う。でもコリントの人々からも分かるように、もう彼らは救われた後そのように傲慢でいろいろな問題があったわけですよね。私たちは毎日キリストの福音を聞く必要がある。この恵みによって私が変わるんじゃなくて、この主の恵みによって、ああ許されている、こんなものが受け入れられている、そしてそれだけではない、主が御霊を持って私を新しくしてくださって、力を与えてくださって、勇気を与えてくださることで、神様に従っていくことができる、っていう、その神様の恵み、主の恵みによって作り変えられていくためです。ここに新しい契約に仕える務めとしての義人を、罪人を義とし、罪人を義とし生かす御霊に仕える務め、この務めに任じられた者の苦しみ、まあまた葛藤と言ってもいいでしょうね。その葛藤があると言えますね。この務めがキリストを語ることなしに、またそこに御霊の助け、私たちは本当に信頼して祈り求めるしかないんですが、そこに御霊の助けなしにはこの務めは、行うことはできないからです。ではこの務めは一体誰に与えられているのか。パウロと彼の同労者たちはもう間違いなくそこに含まれていますが、じゃあ今は誰に与えられているのか。それは牧師や教会のリーダーたちだけにですか。イエス様を信じて彼の死と復活に預かるこのバプテスマ、洗礼を受けることで、本当にイエス様と一つ賜物としてこの主の御霊を受けている全ての人にこの務めは与えられているんではないですか。そのために御霊は私たちに与えられているんではないですか。つまり主の恵みによって救われた全ての人は主から憐れみを受けて、主から憐れみを受けてこの栄光ある務めに任じられているのです。私たち自身は価値のないもの、壊れやすい土の器に過ぎません。それは神様よくご存知です。で、それゆえにこの務めを果たすためにのその勇気やまた力といったものは私たちからは出てこない。でもだからこそ宝としてのキリストが私たちに与えられています。計り知れない神の力としての御子の御霊を私たちはうちにいただいているんです。私たちの外なる人が衰えても内なる人が日々新たにされるのはこのためですね。このお方によって、今の時の患難の中でも、患難自体は大変なんですよ、苦しいんですよ、でもその中でも福音を通して永遠の栄光を私たちに見せてくださることで、それを軽いと見せて思わせてくださる、それを耐え忍ばせてくださるのはこのお方です。目に見えるところその現実は本当に厳しい、自分自身も含めて、厳しくとも、ああもうダメだ、私なんて変わらないではなくって、その厳しくと思えても、でも御言葉と、御霊によって私たちの信仰を励ましてくださる、あなたではないよ、私だよ、そのように私たちの信仰を引き上げてくださることで永遠を、神の国を実現させてくださるのは主なるイエス・キリストですね。私たちはこのお方のゆえに勇気を失うことがない。このお方が私たちに勇気を与えてくださる。このお方が共におられるからです。受難死を迎えましたが、このお方はイエス様は 私たちのために、自ら進んで、すべてご存知で十字架の道を歩んでくださいました。弟子たちが裏切る、人々が自分を迫害する、すべてご存知でイエス様はここに向かわなければならない。こう私の十字架の死を持ってでないと人々は救われない。そして主のこの復活の命によってでなければ人々は生かされない。そのことをご存知でイエス様は私たちのため、あなたのために自らその命を捨ててくださいました。私たちはこのお方から力をいただき、勇気をいただいて、このキリストを、私たちの救いの君、命の光を述べ伝えていこうではありませんか。お祈りいたします。